カズの
ネガティブ
カフェ。
はい、皆さんいらっしゃいませ。こんばんは。カズのネガティブカフェのお時間がやってまいりました。3月9日、産休放送となっております。皆さんありがとうって普段から使ってますかね。感謝の気持ちってね、すっごい大事だと思うんですけど、なんか僕の記憶の中ではですね、小学校の頃になんて言ったらいいんかな、強制じゃないけど、なんかもうした方が偉いっていうね風に学校で教えられてたんですけどね、なんかごめんなさいとありがとうを素直に言える子は偉いっていう風に教えられたんですよね。はい、確かにそうなんですよね。確かにそうなんですけど、今になって思うんですけど、なんで偉いんっていうね、はい、なんで偉いんでしょうね。皆さんそういうとこ考えたことありますかね。僕今ふと思っただけなんですけど、日付を見て放送を見て、たまたま産休放送やったんでね、ほんまに言おうと思ってたわけじゃないんですけど、確かにありがとうとかね大事だなっていうのは思ったんでね、なんで大事なのかっていう考えたこと、確か小学校の時にはなかったなと思って、なんでっても教えられたこともなかったし、なんでなんやろってちょっと思うんですけど、なんて言うんすかね、ちゃんと素直になった方がね、お互いに気持ちいいからっていう、それも浅いな。今、ほんまに今なんでね、僕考えてんの、なんでやろうって、僕確かに考えたことなかったなって、今まで考えたことなかったかもしれないですね。でも素直に言えることって、ほんまに大人になってきたら余計ね、プライドが邪魔して、ありがとうもごめんなさいも言えなくなるんですよ。特にごめんなさい。言えないです。自分が何とかして正しくなろうって思ってたりとかね、相手をなんかね、絶対相手の方を悪いみたいな感じで、他人になんかね、なんていうの、他人が悪いみたいな、とりあえず自分を正当化してね、なんか正しいみたいな感じに持ってくる人がね、大人になってから増えると思うんですよね。なんか変なプライドも増えて、経験値も上がっていくからこそね、間違ったことはしなくなってくるであろうっていう、なんかね、感情なんでしょうけどもね、素直に自分の中で、うってなったらね、ごめんなさいって言ったりとかね、素直にやってくれたことにありがとうって、当たり前と思わずにありがとうって言えるようにならった方がね、自分も気持ちいいと思いますね。心がね、心が豊かになるし、なんか周りのね、信頼も得れるし、なんか自分がほんまにね、心からだんだん最初は言えないかもしれないですけど、だんだん言えるようになってくると思うんでね、自然と言えるようになってくると思うんでね、ありがとうとかそういうのは言えた方がいいんじゃないかなと思いますね。僕も言えないとき本当に言えないんでね。で、いざね、すごい何芯をついてくるというかね、そんなこと言われたときこそね、なんか腹が立ってくるんですよね。なんじゃこらみたいな感じでね、なるんですけど、そうなるってことは実際に本当に自分が間違ってるっていうのがに気づいてるんでしょうね。気づいてるんですけど、認めたくないから余計腹が立ってきて、んで、いやお前の方がこうこうこうでこうやからみたいな感じでね、相手の方をね、なんかひどく言って自分を正当化するみたいなね、そんな感じになる気がする。自分もなんですけども、そんな大人が増えなんか大人になったらそういうことが増えてくるんじゃないかなっていう、はい、怒られるのが嫌みたいなね、はい、なんか大人になったら怒られることって少なくなると思うんでね、だからそれもありのでね、なんか怒られることがないからこそ余計ね、怒られたりしたら、はなんやねんみたいな感じでね、それが上司とかやったらね、あすいませんみたいな感じで嫌な気分になりながらなる人多いと思うんですけど、それが対等な目線の人とかね、年下から言われたり、年下というかね、自分より下の人にね言われたりしたらね、はぁってお前俺の方が偉いんだぞみたいな、なってでマウント取ろうとしちゃうんでしょうね。だからそういう風にならないように、本当にね、年下でもちゃんとしてる言葉にはね、素直に、あほんまやな、ごめんな、ありがとうとかって言えるようになりたいですね。そんな大人になりたい今日この頃です。ということでね、ちゃんとありがとう、ごめんなさい言える大人になっていきましょう。はい、ということで始めていきます。 はい、皆さんいらっしゃいませ、こんばんは。カズのネガティブカフェのお時間がやってまいりました。私が平和の周りに点と書いてカズと言います。よろしくお願いします。3月9日放送となっております。はい、もうすっかり花粉が飛び始めてあったかくなってきましてね、ようやくですね、寒くなくなってきて、暖房もねほぼほぼいらなくなってきたんですかね。朝晩まだちょっと寒いですけどね、やっと春が来た感じがしますね。で、スギ花粉も、やってきまして、すごい飛んでるんですけどね。で、前回にも言ったんですけど、今回はもう本当に耳鼻科行かずに、ちょっと市販の薬だけでなんとかやっていこうかなと思ってまして、で、つい最近ね、薬局に行ってきたんですよね。で、薬局に行ってきて、なんか薬を飲もうかなと思ってちょっと見てみたら、市販の薬ってめっちゃ短いんですね。14日分とか2週間分の飲み薬みたいなのは売ってたりするんですけどね。で、大量のやつで28日分とかかな、1ヶ月の分がなくて、で28日分の薬でなんか5、6000円するみたいなね。僕の記憶の中じゃ耳鼻科、去年行った耳鼻科は高かったんですけど、それまで行ってた地元の耳鼻科はね、もうそんな値段もしなかった気がするんですよね。診察で1000円いくかいかないかぐらいで、で薬局処方箋で 2,3000円みたいなね。それでもね、めっちゃいっぱい長いことお薬出てた記憶があるんですけど、でそれも飲み薬と目薬とみたいな、鼻もあったかな、忘れたけど、でそんぐらいの値段だった気がするんですけどね。市販、いやこれ文句言ったらあかんですけど、市販でちょっとね 5,6 千円したっていうね、1ヶ月もないぐらいのね、あの期間のやつでなったんで、これはどうしよっかなと思って、ギリギリまでちょっと粘ってみようかなと思って、とりあえず飲み薬は置いとこうと思って、でその近くにあった鼻うがいする、なんか薬が売ってて、それがまあまあぼちぼちやって、で鼻が特にきつくなるんで、僕鼻やられたらあかんなと思って、花粉用のその鼻うがいのやつ一回試しに買ってみようと思って、でそれが絶対無理やったらもう薬買おうと思って、で買ったんですよね、鼻うがい。それがまた面白いもんでね、全然売れてなかった、人気なかったんですよね。でほこりちょっとかぶってて、多分ですけどね、鼻うがいって結構みんな勇気いると思うんですよね。鼻から吸って口から出すっていうのちょっと怖いし痛いし、そんなんやったら飲み薬でもう済ましたいわっていう人が多かったと思うと思うんですけど、一回僕チャレンジで、買ってみようと思って、で買ってなんか結構ね便利なやつで、なんかなんて言うてんかな、哺乳瓶みたいな、ちっちゃい哺乳瓶みたいなやつで、それに液体入れてキュッて鼻の中入れて押したらズンって鼻の中入って口から出るっていう仕組みなんですけど、これ画期的やなと思って、ちょっと一回やってみようと、ちょっと興味本位で買ったんですよね。僕自分でなんか塩水で鼻うがいすることはあったんですけど、塩水やったら鼻ツンってならないんでね、体内の液体と馴染むからか何なのか分かんないですけど、ツンってならなくて、なので、ちょっとねそういうのやってたからちょっと興味があって、でちょっと買ってみてやってみようと思ってやったんですよね。で水液体たっぷり入れて 20ml かな、なんか結構な量入れて、でジューって鼻押して、何哺乳瓶を押して、で鼻の中で流そうと思ったんですけど、出なくて、あれと思って、ちょっと上向いてギュッてやってみようと思ったら、ズーンって入ってきて、ブーブーってなって、口から出すどころか喉まで入っていこうとしやがって、うーってなって、ブーってなって、それが右鼻ですわ。でなんか交互に交互にやって、液体がなくなるまで使い切ってくださいって言われて、1回の分ね、ちょっと左もやってみよう思って、左も普通に押した状態で出ない、だから上向いてズンってやったら、うーんって入って、うーっていうのを繰り返して、まだ半分残ってるやんみたいな、ズンとうーっていうのをずっと繰り返して、もうだいぶ苦しかったっす。鼻が治ったとしても、咳出しすぎて、それこそ喉やられるんちゃうかって思ったくらいね、咳出ました。でね、それを3、4回かやってて、苦しいなと思ってて、で口から出きらなかった 鼻から出てくるやつね、鼻水じゃないんですけど鼻から液体がジューって出てきて、これも鼻も噛まなあかんしみたいなね、でもう口に周りベタベタになってしまっててね、これはどうしようって思って、でもなんかいっぱいたっぷりまだ液体残ってるしと思いながらね、アイボンっていう目を洗うやつがあったんですけど、あんな形のサイズですね、だからいっぱい入ってるんですよ。でそれを鼻に入れるみたいな、ね、僕どうしたらいいんかどうしたらいいんかなっていう仕組みをずっと、苦しいしなこれ意味あるんかなとか言って考えてて、でひらめいたっていうか、まあこれが当然なのかもしれない、説明書にも載ってたのかもしれないです、ただ自分の中でひらめいたものがありまして、上向いてやるともう完全になんていうんですか、軌道確保みたいな感じで鼻から喉まで一直線なんですよね。だからこれは絶対それは流れるわ、口から出えへんわと思ってて、それやったら顔はもう本当に前向いた状態、上向かずに前向いた状態で、その鼻から差し込む液体だけをちょっと上に向けて、傾けて、でギュッて押したら流れるんちゃうかと思って、ほんなら案の定流れてくれて、で程よく流れてくれたやつがもう顔ちゃんと前向いてるんで、どっちかやったら下向き、ちょっと下向き加減かね、でやってるともうほんまに何もう口からしか出るわけないじゃないですか、仕組み的にね、スンって滑り台みたいな感じでね、でスンって出てくれて、これやと思って、もしかしたら説明書に載ってたんかもしれないですけど、僕そういうのめんどくさくて見ないタイプなんで、で自分でやってた鼻うがいの時もよく考えてみたら、何ですか、鼻吸いやすいように結構平らなお皿みたいなやつに水入れて塩混ぜて、で吸う時なんて絶対下向いてますからね、よく考えてみたら上向いて吸ったりしてないから、それはね綺麗に喉口から出てくれるわと思ってね、それは上向いたら綺麗に喉の中入っていくわと思ってね、ギョギョギョギョしながら苦しかった数回でしたけど、やっとね思いついたというかひらめいてね、気持ちよく、まあ、気持ちよく言うてもね、それでも鼻からまた逆流してね、鼻から液体出てきたりとかね、ちょっと苦しかったりするんですけどね、前よりはマシなんでね、ちょっとやっていこうかなと思います。それのおかげか分かんないですけど、鼻はねある程度すっきりするんですよね。でもまだ次の日になったらまだねくしゃみとか出るんですけどね、1日3回やるのがベストらしいんですよね、説明書どっか箱かなんかに書いてて、それ1日1回しかしてないんでね、まだねちょっと鼻はやられてるんですけどね、これからこまめにやっていけたらなと思ってる今日この頃です。花粉はね本当に辛いです。でもって、杉花粉が今飛んでるんですけどね、3月ぐらいまでかな、でその後終わったと思ったら今度ヒノキが飛び始めるんですけど、僕ね多分ヒノキの方がひどいんですよ、ヒノキの方が、だからそれが怖いなと思いながら4月5月ぐらいかな、それ恐怖と戦いながらね、で鼻うがいしながらのピークが来たら飲み薬飲んでみようかなってちょっと思ってます。で飲み薬飲んで実験的に飲んで、でもし効くんやったら効くでよかったなっていう感じで、もし効かへんやったら来年またね別の方法、ね前言ってた筋肉注射ちょっとやってみようかなみたいな感じでね、また再びやってみようかなと思って、それがね神戸の西区なんでちょっと遠いんですよね。もともと僕西区に前まで住んでたんで、だから結構行きやすかったんですけど、でそれがまあね尼崎にまで来ちゃいまして、まあ、実家はね神戸の方なんですけどね、そこからまた通ったらええんかなとか思いながらね、もうちょっとね億劫なんですけど、ちょっと頑張ってみようかなと思います。はい、なのでね花粉症の方は鼻うがいもしながらの、目も結構ケアしないといけないんですけどね、玄関でちゃんと花粉を払ってから家に入るっていう習性をつけたら多分全然違うと思われます。はい、花粉皆さん辛いですけど戦っていきましょう。以上です。はい、ということでカズのネガティブカフェエンディングです。カズのことについてはダビデカズで一発検索してみてください。ラジオ局のメールアドレスは神戸アットマーク fm-move.com となっております。カズのネガティブカフェは毎週水曜日19時から19時15分 76.1MHz で調節してみてください。ということで花粉にも負けずに来週もお会いしましょう。今目すごい痒いですけども、また早くね目薬させていきたいと思います。ということで来週も元気よくお会いしましょう。さようなら、バイバイ。